コリントの信徒への手紙10章13節、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。この主の日の礼拝の説教題、試練を逃れるは、コリントの信徒への手紙10章13節から与えられました。新共同訳新約聖書の312ページになります。コリントの信徒への手紙1、10章13節にはこう記されています。あなた方を襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともに、それに耐えられるよう逃れる道をも与えていてくださいます。与えられました聖句は、神様は試練から逃れる道をも備えてくださるという意味で、一般的にもよく知られています。ここで大切なのは、一般的に用いられる場合には省略されてしまいますが、神は真実な方ですという言葉です。神様が真実なお方であられるからこそ、試練から逃れる道をも備えてくださるのです。神は真実な方ですの続きの試練とともに以下を元の言葉に即して訳しますと、神様は備えるでしょう。試練とともに逃れる道をもとなります。このように訳しますと、神様が備えてくださるのが試練と逃れる道の2つであることがわかります。試練を耐えることができるのは、神様が逃れる道を備えてくださるからです。試練は元の言葉のギリシャ語ではペイラスモスで、この言葉は文脈に応じて試みや誘惑、あるいは試練と訳されています。聖書では試練は神様が用意された、人を神様に近づけるためのもので、試みや誘惑は悪魔が仕掛けた、人を神様から遠ざけるものとされます。ここでは神様が主語ですから、試練と訳され、苦しみを伴う試練の中でも私たちは神様に近づくことができるという意味になります。そして神様は試練の中で私たちが潰されてしまわないように、逃れる道をも備えていてくださるのです。逃れる道は元の言葉のギリシャ語ではエクバシスで、その意味は出口です。逃れる道と訳されている言葉は、試練を避けて通る逃げ道ではありません。試練のただ中を通ってやっとの思いでたどり着く出口なのです。試練の中を歩んでいくと、そこに出口が見えてきて、 出口に向かって逃れていくことができるのです。神様が備えてくださった逃れる道へと向かうことができるからこそ、私たちは試練に耐えることができるものとされるのです。そうであるからこそパウロは、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですと言えるのです。神様はあなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらないということができるのです。それでは、試練の中で私たちは一体誰により頼むのでしょうか。聖書のお持ちの方は少し前を見ますと、7節には偶像を礼拝してはいけないとありますし、与えられました聖書の箇所のすぐ後の14節にも偶像を避けなさいとあります。イスラエルの民はエジプトから脱出した後、アレノの旅の途中で実戒を与えられるためにモーセがシナイ山に行っている間に偶像礼拝に陥ってしまいます。自分たちが持ってきた宝飾品なんでしょうかね、金を集めて子牛の像を作り、それを礼拝し、7節にありますように、民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったんです。また8節には、みだらなことをした者は1日で2万3000人倒れて死にましたとあります。パウロがこの手紙を書き送ったコリントの教会の人たちも、主の民イスラエルの人たちと同じように神様から離れ偶像礼拝に陥っていました。豊かな港町であり、道徳的には大敗していたコリントの町には、見える偶像が乱立し、お金や地位、権力、そして自分自身など見えない偶像を神とする風潮があふれていました。コリントの教会の人たちの間にも偶像礼拝が入り込んできました。偶像に捧げられる肉が祝宴などでしばしば振る舞われ、その肉を食べることが偶像礼拝に当たるかどうかをめぐって教会内に対立が起こっていました。この手紙を書いたパウロが実は最も言いたいのは14節です。13節にありますように、神様が逃れる道をも備えていてくださるのですから、私の愛する人たちよ、偶像礼拝を避けなさいとパウロは訴えているのです。もし逃れる道がなければ、私たちは偶像と共に滅びてしまいます。偶像礼拝を避けながら、まことの神様に信頼して試練のただ中を通り抜けなさい。そして罪の生み出す死と滅びから逃れる道へと向かいなさいと激しく訴えているのです。死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと逃れる道を歩みなさいと強く勧めているのです。少し前になりますけれども、前の方になりますが、 コリントの信徒への手紙1、10章の1節から4節には、出エジプト記の内容をもとにして、主の民イスラエルがキリストによる救いへと導かれる歩みが語られています。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。私たちが飲んだのは、自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。ここでは、皆が五回も用いられ、パウロは私たちの先祖、イスラエルの民のすべてが神様の祝福に預かったことを振り返っています。出エジプト記を振り返り、海の中を通ってエジプト軍から逃れたこと、マナを食べたこと、岩から水を飲んだことが語られています。主の民イスラエルは、そのようにしてエジプトから救い出され、荒れ野を歩んできましたが、新しい主の民であるキリスト教会の民も、イスラエルの民と同じ試練の道を歩んできました。皆の中に、新しい主の民である、キリスト教会の民である、コリント教会の人々も、組み入れられ、イスラエルの民が歩んだ道よりも、勝る、逃れる、道に向かって歩んでいるとパウロは語ります。それはイスラエルの民が飲んだのは霊的な岩からでしたが、キリスト教会の民はこの岩こそキリストだったと知らされ、そのことを受け入れて歩んでいるからです。キリスト教会の民は聖霊なる神様に導かれ、水の中を通る洗礼を受けて救われます。そして聖餐を受けることを許され、救いを確かなものにされながら試練の中を歩みます。十章の16節では、洗礼から聖餐に至る道を、私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。と記されています。神様が備えてくださる逃れの道は、洗礼を受けて、聖餐に預かり、試練の中を歩み続け、体のよみがえりと永遠の命という試練からの永遠の出口へと至る道です。この道こそが、キリストと共に、キリストに結ばれて歩む救いへの道なのです。この世界には試練では済まされない、苦しみや悲しみがあふれています。苦しみや悲しみのただ中で死に直面することもあります。どうしても受け入れることのできない悲惨な死があります。私たちが その悲惨さの前で立ち尽くし、その先出口を見出すことができないならば、苦しみや悲しみ、そしてそのただ中で起こる死は悲惨な出来事でしかありません。主イエス・キリストが十字架の上でその身に引き受けられた死は悲惨な死そのものでした。そして主の死からのよみがえりは、体のよみがえりと永遠の命が見える形で実現した出来事でした。私たちは主のよみがえりによって私たち自身のよみがえりが約束され、苦しみや悲しみ、そして死の先には永遠の命に至る出口が開かれたのです。神様が苦しみや悲しみ、そして死からの出口、逃れる道を備えてくださると確信するならば、それまでのすべては死だとされます。私たちは苦しみや悲しみの先に死が待ち構えているだけの無の深淵から解き放たれ、神様が限りのない愛によって支配される神様の御国へと導かれるのです。神様の御国において体のよみがえりが実現され、永遠の命に生かされるのです。私たちは苦しみや悲しみの先には死しかないような無の深淵の中を歩んでいます。しかし私たちは神様の御名を呼び求め、神様助けてくださいと祈るとき、無の深淵からの出口が見えてきて、出口に向かって逃れていくことができるのです。神様が備えてくださった逃れる道へと向かうことができるからこそ、苦しみや悲しみのすべてを神様が与えてくださった試練であったと分かるのです。そして私たちは試練に耐えることができるものとされるのです。パウロはあらゆる偶像礼拝を避けなさい、まことの神様に信頼して試練のただ中を通り抜けなさいと勧めます。そして罪の生み出す死と滅びから逃れる道へと向かいなさいと激しく訴えます。死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと逃れる道を歩みなさいと強く勧めます。キリスト教会の民は聖霊なる神様に導かれ、水の中を通る洗礼を受けて救われます。そして聖餐を受けることを許され、救いを確かなものにされながら試練の中を歩みます。神様が備えてくださる逃れる道は、洗礼を受けて聖餐に預かりつつ試練の中を歩み続け、体のよみがえりと永遠の命という試練からの永遠の出口へと至る道です。この道こそがキリストと共にキリストに結ばれて歩む救いへの道なのです。神様が苦しみや悲しみ、そして 死からの出口、逃れる道を備えていてくださると確信するならば、それまでのすべては試練であったと言えるのです。私たちは苦しみや悲しみの先に死が待ち構えているだけの無の深淵から解き放たれ、神様が限りのない愛によって支配され、神様の御国へと導かれるのです。そして神様の御国において体のよみがえりが実現され、永遠の命に生かされるのです。お祈りいたします。父、公正霊なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。どうぞ私たちあらゆる偶像礼拝を避け、誠の神様に信頼して、試練のただ中を通り抜け、罪の生み出す死と滅びから逃れる道へと向かうものとしてください。キリスト教会の民は聖霊なる神様に導かれ、水の中を通る洗礼を受けて救われます。そして聖餐を受けることを許され、救いを確かなものとされながら試練の中を歩みます。神様が備えてくださる逃れる道は、洗礼を受けて聖餐に預かりつつ試練の中を歩み続け、体のよみがえりと永遠の命という試練からの永遠の出口へと至る道です。この道こそがキリストと共に、キリストに結ばれて歩む救いへの道です。神様が苦しみや悲しみ、死から逃れる道を備えていてくださると確信し、それまでのすべては試練であったと分からせてください。どうぞ私たちを苦しみや悲しみの先に死が待ち構えているだけの無の深淵から解き放ち、神様が限りのない愛によって支配される神様の御国へと導いてください。神様の御国において体のよみがえりと永遠の命に生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。